はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞上人にとりまして、生涯の師と仰いだ法然上人の存在は親鸞上人の人生そのものを形作っていったと言っても言い過ぎではないでしょう。「歎異抄」第二章の上人の法然上人に対する思いは、たとえ法然上人にすかされ参らせて念仏して地獄に落ちたりと、さらに後悔すべからず候。たとえ法然上人に騙されて念仏をすることによって地獄に落ちるようなことがあったとしても後悔いたしません、との言葉に象徴されています。親鸞上人は法然上人の教えに基づいて結婚をし、家庭を築き、生涯をかけてお念仏の御教えを人々に伝えられました。そしてまた、法然上人は書物を通じて中国の禅道大師を師と仰いでおられます。この二人には比叡山で長い年月修行をされ、そこでの修行に限界を感じ、絶対他力のお念仏に出会って山を降りられたということに共通点があります。その根拠にそれぞれの生涯の師との出会いがあり、仏道の上からは自力から他力への実践の上での大きな転換があります。そして親鸞上人のお弟子たちにも大きな転換点があったに違いありません。山伏弁念、後の妙法坊の逸話はまさにその事実を表しています。弁念が山伏であることを捨てて親鸞上人に帰依したということは、山伏として生きる自身の在り方に深い疑問を抱いていたからに違いありません。親鸞上人の教えに出会い、これぞ私が歩むべき道であると腑に落ちた、まさに納得したということなのだと思います。御伝承に山伏弁念が上人と会い帰依する場面が描かれています。立ちどころに急線を切り、登場を捨てて時金を取り、柿の衣を改めて仏教に帰しつつ、ついに疎開を遂げき、との表現もあながちオーバーではないのではないかと思います。外面的には突然の転換であるように見えますが、内面的には長い葛藤があったに違いありません。法然上人は禅道大師の著作を精読し、ひとえに禅道によると納得するまで読み込まれました。親鸞上人は100日間吉水の法然上人のもとに通われ、自身にとって誠の師であることを確かめられたのです。弁念にとって都から来た得体の知れない法的である親鸞上人でありましても、その噂を耳に傾けることができたということは、上人の教えを受け入れる気が熟していたのだと思います。次の法話テープの交換は1月1日です。